御言葉を読みいたします。出エジプト記第14章1節から31節。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に引き返してミグドルと海との間のビハヒロトの手前で宿営するよう命じなさい。バールツェフォンの前にそれに面して海辺に宿営するのだ。するとファラオはイスラエルの人々が慌ててあの地方で道に迷い、あれのが彼らの行く手を塞いだと思うであろう。私はファラオの心を固くなにし、彼らの後を追わせる。しかし私はファラオとその全軍を破って栄光を表すので、エジプト人は私が主であることを知るようになる。彼らは言われた通りにした。民が逃亡したとの報告を受けると、エジプト王ファラオとその家臣は民に対する考えを一変していった。ああ、我々は何ということをしたのだろう。イスラエル人の労役から解放してさらってしまったとは。ファラオは戦車に馬をつなぎ、自ら軍勢を率い、襟抜きの戦車600をはじめ、エジプトの戦車すべてを動員し、それぞれに士官を乗り込ませた。主がエジプトをファラオの心を固くなにされたので、王はイスラエルの人々の後を追った。イスラエルの人々は意気揚々と出て行ったが、エジプト軍は彼らの後を追い、ファラオの馬と戦車、騎兵と歩兵はピ・ハヒロトの傍らでバール・ツェフォンの前の海辺に宿営している彼らに追いついた。ファラオはすでに間近に迫り、イスラエルの人々が目を上げてみると、エジプト軍はすでに背後に襲いかかろうとしていた。イスラエルの人々は非常に恐れて主に向かって叫び、またモーセに言った。我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですか、荒れ野で死なせるためですか。一体何をするためにエジプトから導き出したのですか。我々はエジプトで放っておいてください。自分たちはエジプト人に仕えます。荒れ野で死ぬよりエジプト人に仕える方がマシですと言ったではありませんか。モーセは民に答えた。恐れてはならない。落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。主はモーセに言われた。なぜ私に向かって叫ぶのか。イスラエルの人々に命じて出発させなさい。杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べて、海を二つに分けなさい。そうすればイスラエルの民は海の中の乾いたところを通ることができる。しかし私はエジプト人の心を固くなにするから、彼らはお前たちの後を追ってくる。その時私はファラオとその全軍、戦車と騎兵を破って栄光を表す。私がファラオとその戦車、騎兵を破って栄光を表す時、エジプト人は私が主であるとあることを知るようになる。イスラエルの部隊に先立って進んでいた神の御使いは移動して彼らの後ろを行き、彼らの前にあった雲の柱も移動して後ろに立ち、エジプトの陣とイスラエルの陣との間に入った。真っ黒な黒雲が立ち込め、光が闇を貫いた。両軍は一晩中互いに近づくことはなかった。モーセが手を海に向かって差し伸べると、主はよもすがら激しい東風を持って海を押し返されたので、海は乾いた地に変わり、水は分かれた。イスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んでいき、水は彼らの右と左に壁のようになった。エジプト軍は彼らを追い、ファラオの馬、戦車、騎兵がことごとく彼らに従って海の中に入ってきた。朝の見張りの頃、主は一雲の柱からエジプト軍を見下ろし、エジプト軍をかき乱された。戦車の車輪を外し進みにくくされた。エジプト人は言った。イスラエルの前から退却しよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられる。主はモーセに言われた。海に向かって手を差し伸べなさい。 水がエジプト軍の上に、戦車騎兵の上に流れ帰るであろう。モーセが手を海に向かって差し伸べると、夜が明ける前に海は元の場所へ流れ帰った。エジプト軍は水の流れに逆らって逃げたが、主は彼らを海の中に投げ込まれた。水は元に戻り、戦車と騎兵、彼らの後を追って海に入ったファラオの全軍を追い、一人も残らなかった。イスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んだが、その時水は彼らの右と左に壁となった。主はこうしてその日イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。イスラエルは主がエジプト人に行われた大いなる御業を見た。民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。私どもの歩みは一つの大きな物語に例えることができます。で、物語と言いましてもおとぎ話のように人が作った架空の物語ではありません。神様がお作りになったこの世界という舞台で、神の栄光を表すために生きる私たち人間の物語です。そして罪によって本来人間としての尊い生き方をすることができなかった、できなくなった、そのようなものをも救い出そうとなさる神の救いの物語が、聖書には記されています。で、教会の大人たちは、子どもたちに、あるいは我が子に、聖書の物語を、幾度も語り聞かせることでありましょう。御言葉そのものを語ることもあれば、絵本や紙芝居などを通して聖書の物語をお話しすることもあります。で、それは単に昔にあったお話ということでも、あるいは昔、こんな素晴らしい人物がいたという、偉人伝のような、そういう話を語り聞かせているわけではないと思います。もちろん聖書に記されているさまざまなストーリーに、興味を持ってもらいたいという思いはあるのでしょうけれども、でもそれ以上にこの聖書の物語、この神様の救いの物語の中にあなたも生きているんだ、この祝福を子どもたちに知ってほしいのではないでしょうか。イエス・キリストが生まれるはるか前の旧約の時代、人々が後の世代の人たちに何よりも我が子に語り伝えた物語がありました。旧約聖書の中にも数々の忘れがたい物語がいくつもありますけれども、その中でも先ほど共に聞きました出エジプトの出来事は、神の民イスラエルにとりまして忘れることができない大切な物語となりました。これは昔話だ、そんな他人事のようなことを言ってなどいられなくなりました。イスラエルの民はいつもこの出エジプトの出来事を思い起こし、その恵みに立ち返ったんです。その度に彼らは自分が誰であるかを確認しました。そしてこれから自分たちが神様の御前にどういうふうにして歩んでいけばよいのか、そのことを心に刻んだんです。で、いわば自分たちの原点ともいえる物語、自分たちのすべてと言ってもいい物語がここにありました。それが出エジプトの出来事です。で、この第14章は出エジプト記の物語の中でも、頂点ともいえるそういう場面かもしれません。数百年もの間エジプトの地で奴隷として苦しんでいたイスラエルの民は、ここで完全にエジプトの奴隷から解放されるのです。もうずいぶん前に、十戒という映画が流行ったことがありました。私が小学生の時に、テレビで見た記憶がありますが、聖書の物語がテレビで放映されている、そのことを大変珍しく、また嬉しく思ったものです。で、その十戒と映画の中でも、杖を持ったモーセが手を挙げると、そこに激しい波が起こり、水が右と左に分かれて壁のようになり、その真ん中に乾いた血が現れる、この場面はあまりにも有名です。しかしながら映画の中の話として、 出エジプト記の御言葉を楽しむことはできるかもしれませんが、これが私の生きる物語なんだ、そういうふうに言う人は少ないのだと思います。でも聖書を通して神様がお語りになるのは、これはあなたの話でもあるということです。あなたのことがここで話されているんだということです。その時に私どもはエンターテインメントを見る時の楽しさとは違ったある緊張した思いで神様の前に立つのではないでしょうか。お読みいたしました第14章におきまして、私どもの心に留まる言葉あるいは場面というものはいくつもあります。しかしやはり先ほど申しました21節、先ほど申しました場面、21節から22節がとりわけ御言葉を聞く者の心を捉えます。モーセが手を海に向かって差し伸べると、主はよもすがら激しい東風を持って海を押し返されたので、海は乾いた地に変わり水は分かれた。イスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んでいき、水は彼らの右と左に壁のようになった。実に劇的な場面であります。多くの者が絵を描きあるいは映像にしてみたいと思う、そういう場面かもしれません。そして誰もが神が神であられるというのはまさにこういうことを言うのだ、そのことをですね、納得してもらえるような、そういう大きな出来事がここに起こっています。この時イスラエルの民の前には海が広がっていました。そして後ろからはエジプトのファラオをはじめエジプトの軍隊が自分たちを捕まえに追いかけてきたのです。前にも進むことができない、後ろにも進むことができない、もうどこにも逃げる場所がない、死と滅びの力が前と後ろから迫ってくる。やがて自分たちは死の力によって板挟みされ滅びるしかない、絶対絶命とはまさにこういうことを言うのでしょう。しかしそこに神様が現れ、絶対絶命のピンチの中にあったイスラエルの民を救い出してくださいました。そのために奇跡を起こし、海を二つに分け前に進むことができるように乾いた道を備えてくださいました。そして後ろから追いかけてきたエジプト兵は再び元に戻った海の水に飲み込まれ、死んでしまったのです。しかしながらこのことは初めから神様のご計画の中にあった、そのことを覚えたいと思います。イスラエルの民が困っていたから神様が突然やってきて助けてくださった、そういう話ではなくて、一つ一つのことがあらかじめ神様のご計画の中にあったということです。で、2節を見ますと神様はモーセにこうおっしゃっています。イスラエルの人々に引き返してミグドルと海との間のピ・ハヒロトの手前で宿営するよう命じなさい。バールツェフォンの前にそれに面して海辺に宿営するのだ。神様はイスラエルの人々に引き返すように命じられました。本来イスラエルの民が進むべきルートはラメセスというところからスコトという場所に向かうルートでした。分かりやすく言うと上から下へ下るルートであります。そこはずっと荒れ野が広がっている場所でありました。興味がある方は後で聖書の後ろに記されている地図を見ていただければと思いますが、要するに当初のコース、ラメセスからスコトに行けば海を渡ることなく目的地のシナイ半島という場所に着くことができたんです。そこにはシナイ山と呼ばれる山がありまして、やがてモーセはそこで実家を授かることになります。でも神様はここでモーセに引き返せとおっしゃいました。下ってきた道をもう一度引き返して上に登っていけというんです。そこはバールツェフォンと呼ばれる場所で、目の前には海が広がっています。葦の海、紅海と呼ばれることもあります。当然海を渡ることなどできませんから、目的地まで行くには遠回りをしなければいけないのです。で、神様のご計画、御心というのは時に私どもを困らせてしまうことがあります。 どうしてこんな面倒なことを強いるのだろうか、どうしてこんな大変なことを強いるのだろうか、そう思うことがあるんです。イスラエルの民はこの時はまだ気づいていなかったのですが、でも神様は明確な目的を持っておられました。3節4節にこうあります。するとファラオはイスラエルの人々が慌ててあの地方で道に迷い、あれのが彼らの行く手を塞いだと思うであろう。私はファラオの心を固くなにし彼らの後を追わせる。しかし私はファラオとその全軍を破って栄光を表すので、エジプト人は私が主であることを知るようになる。で、神様がイスラエルの民をわざわざ遠回り迂回させたことにはちゃんと意味があったんです。それは追ってくるエジプト王ファラオの心を固くなにさせることでした。そしてあえてイスラエルの民を追いかけさせて海の中に誘い込み、そのことによってファラオとエジプト全軍に勝利することでした。そしてそこで神様ご自身のご栄光が表されるためだったんです。で、モーセとイスラエルの民は神様に命じられた通りバールツェフォンに向かいました。一方エジプトの王ファラオはイスラエルの奴隷たちを解放したことを大変後悔いたしまして、総力を挙げてイスラエルの人たちを追いかけるんです。神様はイスラエルの民だけでなくファラオの思いや行動をもご自分の計画のうちに置いておられます。今こそ逃げ出したイスラエルの奴隷たちを捕まえるチャンスだ。ファラオはそう思ったことでありましょう。しかしこれもすべて神様が勝利するための計画であり、神様のご栄光が表されるものでしかなかったのです。で、このように神様のご計画が、一歩一歩前に進んでいく中で、本当は一番神様のことをよく知っていなければいけないはずのイスラエルの民ですが、彼らは何をしていたかというと、神様がなさったことに対して不平や不満を口にしたというんです。で、8節にイスラエルの人々は意気揚々と出て行ったがとありました。意気揚々とというのは人間の思いを表す言葉だと、そう思われるかもしれません。喜びと力強さにあふれている、そういう人間の姿を思い浮かべることができます。ただ元のヘブライ語をそのまま直訳いたしますと、高く上げられた手によってとなります。奴隷の苦しみから解放されエジプトを脱出することができるという喜びにあふれていたからこそ、手を高々と上げることができたのでしょうけれども、でもその手を上げてくださったのは自分の力によるのではなくて、神様がイスラエルの民の手を上げてくださったということです。つまり神様の御手が彼らを奴隷から導き助け出してくださった、そういうふうに理解した方が良いと思います。神の御手によってイスラエルの民はエジプトから出ることができました。神様の偉大な力を経験したイスラエルの民は本当に嬉しかったと思います。だから意気揚々とエジプトを出て行ったんです。しかしその道の途中で本来の道とは違う道に迂回させられ、その結果後ろを振り向くとエジプト君が目の前まで迫ってきています。前に逃げようとしてもそこには海が広がっています。イスラエルの民は行き場を失ってしまいました。ここに神様のご計画があるなどとはまだ知るはずもありませんから、どうすることもできません。自分たちはまたエジプトに連れ戻され苦しい生活を強いられる。そこには命も希望もないと思ったのでしょう。イスラエルの民は神に向かって叫ぶんです。そして神様のもとから使わされた指導者であるモーセにもこう言うんです。11節12節、またモーセに言った。我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですか、あれので死なせるためですか、一体何をするためにエジプトから導き出したのですか。我々はエジプトで、放っておいてください、自分たちはエジプト人に使います、あれので死ぬよりエジプト人に使える方がマシですと言ったではありませんか。 このモーセに向かって叫んだイスラエルの人たちの言葉というものはですね、不平や不満あるいは嘆きという、そういう言葉でくくることができるかもしれませんが、本当はもっと激しい意味を持つ言葉だと思います。でせっかくエジプトの奴隷から救い出されて自由の身になったのに、なぜ私たちはまた元の苦しい生活に戻らなければいけないのか。奴隷から自分たちが解放されたというのは私たちにとってどのような意味を持つのか、何の意味も持っていないではないかということです。エジプトを脱出できたのは一瞬私たちを喜ばすだけで、すぐに消えてしまう儚いものではないか。結局神はあなたが私たちに与えてくださる救いというものも虚しいものではないかということです。救いどころかあなたは今私たちに死をもたらそうとしている。だからここで死ぬぐらいならファラオのエジプトの下で奴隷として仕え生きていた方がマシだというんです。これは神様ご自身とその救いの御業をすべて否定する言葉です。エジプトで奴隷として暮らしていた方がいい、ファラオの方がいいというのは、誠の神様と比べて私たちはファラオの方がいいということです。神よ、あなたが私たちの神であるから今死の窮地に立たされている。もしファラオが私たちの神であったならば、苦しいことはあるかもしれないけれども生きていくことはできる、そっちの方がマシだというんです。奴隷から解放してくださった神様に対して失礼と言いましょうか、神様を侮辱するような言葉です。イスラエルの民はなぜ自分たちをエジプトから救い出してくださった神様に向かって不平や不満を口にしたのでしょうか。それは神様のご計画、また神様の御心をよく分かっていないところにありました。11節で一体何をするためにエジプトから導き出したのですかと言っています。今イスラエルの民が置かれている状況で彼らが問わずに折れなかったことは、一体何をするためにこんなことをなさるのかということでした。この出来事に意味があり目的があるということが分かったならば、多少苦しいことがあったとしても忍耐して希望を持つことができるかもしれない。でも何の理由も目的も示されないならば、これは誰だって不安になるのです。まして自分たちが困難な状況に追い込まれれば追い込まれるほど不安が大きくなり、不平や不満に満たされることでありましょう。そして全ての責任を神様のせいにして神様の存在さえも否定しようとします。私どももこの時のイスラエルの民の状況とは違うものの、絶対絶命と言いたくなるようなピンチに陥ってしまうことが人生において何度かあるのではないでしょうか。絶対絶命とまでは言わなくても、一体この不安はいつまで続くんだろうか、いつになったらこの問題に解決が与えられるんだろうか、そのような思いにずっと囚われ続けることがあります。なぜこんなことが、何のためにこんなことを、つい叫びたくなるものです。理由は目的を見出すことができなくなるとき、どうしても不平や不満が募ります。その思いを一番ぶつけやすいのがもしかしたら神様なのかもしれません。そしてそんな目に合わすのは私を死なせるためだ、そう言って自分で勝手に意味を見出そうとします。何の希望もない意味を見出そうとするんです。そして神の存在を否定します。しかし出エジプト記をこの後読み進めていけば明らかになることですが、決して神様はご自分の民を死なせるためにご自分の計画を立てておられるわけではないということです。モーセは神様の思いを自分の言葉として次のように語りました。13節14節です。モーセは民に答えた。恐れてはならない。落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。 主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。主は言葉を繰り返されるんです。恐れてはならない、落ち着きなさい、静かにしていなさい。これはどういう意味なのでしょうか。あなた方は神様に対して何ていうことを言うのだ。騒ぐのをやめて一旦とにかく落ち着きなさい、そういうことなんでしょうか。自分たちの心を怒りで支配されないようにちゃんとコントロールしなさいということなんでしょうか。そうではないと思います。この落ち着いてというのはしっかり立ちなさいという意味です。固く立つということです。で、この落ち着くというのは決して人間の心の状態を言っているのではなくて、このしっかり立つということ、そこに意味があるわけですね。で、落ち着くことができないというのは要するにしっかりと立つことができないということです。ですから思った通りにいかないとすぐに足がぐらついて倒れてしまうんです。ですから問題は自分を、ですから私たちの問題は自分を脅かす敵であったり病であったり、さまざまな試練というよりも、そのような困難な状況の中でいかにしてあなたが立つのか、いかにしてそこで生きるのか、そのことが問われているわけです。またモーセは14節の最後で静かにしていなさいと言いました。黙っていなさいと言うんです。これも神様に対してそのような失礼な言葉を口にするな、黙っていろ、そういうことではありません。ですから時に失礼だと思えるような言葉で神様に対して訴えること、祈ることも許されると私は思います。もちろん神様に後から叱られることもあるかもしれませんが、でも神様は私どもが見舞いから逃げ出すのではなくて、正面からなぜですかとぶつかってくる、その信仰を待っておられると思います。で、その上で静かにしていなさいというのはどういうことなんでしょうか。文字通り黙り込んで何もしないということなんでしょうか。神様、私はもう何もしませんから、あとはお任せします、ご自由にどうぞと言って全てを放り出すことなんでしょうか。そうではないと思います。静かにしていなさいというのは何もしないことではないんです。静かにするということを、別の言葉で、委ねると言い換えることができるかもしれませんが、神様にお委ねしますというときに、そこで私どもは本当に何もしないんでしょうか、何も思わないんでしょうか。そんなことはないと思います。モーセが静かにしていなさいという前にモーセはこう言いました。今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。主があなたたちのために戦われる。恐れるな、しっかり立て、静かにしていなさい。そのようにモーセが言ったその先にあるのは主の救いを見るということです。後ろから追いかけてくるエジプト軍を見るのではないんです。神様はもう後ろを振り向く必要がないように、彼らを二度と見ることがないようにしてくださるというんです。そのために主が戦ってくださるんです。だからあなたたちは静かにしていなさいというんです。静かにするということはですね、この行為は文字通り静かにしている、黙っている、何もしないということではないんです。むしろ動的なこと、実に積極的な行為、そして生き方であります。そして静かにしているという生き方は主の救いを見るということと結びついていきます。主は私どものために戦ってくださるんです。その救いのための戦いを静かに見ているように、それもぼーっと眺めるのではなくて、じーっと主の救いを見るように、集中するようにというんです。モーセは神に命じられた通りイスラエルの民を出発させ海の前まで連れて行きました。そしてこれまで荒れ野の旅を導いてきた雲の柱が、この時もイスラエルの民とエジプト軍の間に入り、彼らが衝突することがないように一晩中守ってくださいました。そしてモーセが杖を持った手を挙げると海が二つに分かれ、水が左右に壁のようになり、 そこに乾いた道ができました。エジプトのファラオも軍隊も後ろから追いかけてきますが、ちょうどその時神様がモーセに海に向かって手を差し伸べるように命じます。モーセがそのようにすると水は元に戻り、エジプトの全軍は飲み込まれて一人残らず死んでしまいました。主がイスラエルの民のために戦い、そして勝利してくださったおかげで死と滅びから救われたんです。水に飲み込まれることもなく、与えられた命の道を通って向こう岸に渡ることができました。終わりの方の30節にはこうあります。主はこうしてその日イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。ここには2つの対照的な場面が描かれています。一つは神によって救い出され命に生きているイスラエルの民です。もう一つは海の水に飲み込まれ海辺で死んでいるエジプト人の姿です。そして死んだ人間を見ているのは神によって勝利したイスラエルの民です。命と死という二つのものがここで明確に描かれています。モーセは海を渡る前、イスラエルの民に、あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはないと言いました。本当にその通りになりました。自分たちの命を脅かす存在はもう死んでいるんです。だから何も恐れることはありません。もう完全にエジプトの奴隷から解放されたんです。だからあとは神が与えてくださった救いの恵みに応えて、その恵みの中をまっすぐに進んでいくだけなのです。エジプトの奴隷から解放された民にこのようにして自由がもたらされました。その自由というのは神を礼拝し神を賛美するために用いられる自由です。ですから次の第15章には自分たちを救ってくださった神を賛美する歌が記されています。この出エジプトの出来事は旧約の民にとって忘れることのできない救いの出来事であり、この救いの物語が次から次へと語り伝えられていきました。この救いの神があなたの神として今も生きて働いておられる、そのことを人々に伝えたのです。ところで今日は出エジプト記と合わせて使徒パウロがコリントの教会に宛てて記しました手紙を先ほど読んでいただきました。第一コリントの10章1節以下です。ここでパウロは出エジプトの出来事に言及しながら、イスラエルの民が海を渡った出来事は洗礼を受けることと同じことだ、そういうふうに言いました。大変興味深い解釈です。私どももまた洗礼を受けてキリストのものとされています。それこそあの時のイスラエルの民のように絶対絶命と思われるような中で神様にお会いし教会に導かれ洗礼を受けたという人もおられることでしょう。しかし導かれ方はどうであれ、人は皆神様のご計画を理解せず、それゆえに生きる目的を完全に見失っていたものでした。最後には死んで墓に葬られるしかない、そういう望みのないことしか口にできないものでありました。しかしイスラエルをエジプトの奴隷から救い出してくださった神様が、やがて時が満ちた時に御子イエス・キリストをこの世に遣わしてくださいました。キリストの十字架と復活によって私ども罪と死から救い出してくださったんです。主イエスの復活の奇跡は海を渡る奇跡にはるかに勝る大きな奇跡です。主に結ばれている私どももまた死の海を恐れることなく渡りきることができ、永遠の命の祝福に生かされています。それはすべて神様があらかじめ定めてくださったご計画であり、その御旨を貫くために神ご自身が私たちのために戦い勝利をしてくださいました。もう自分たちを脅かす存在はいなくなったのです。 もちろん私どもの歩みにはいろんな不安がありますし、たびたび試練の中に置かれることもあると思います。しかしそこで私どもは静かにして、主が私どものために戦ってくださるその救いの御業をしっかりと見つめたいと思います。神様は今も生きておられるんです。もうご自身のご計画をストップされたというのではなくて、今もなお救いの完成に向かって前へとその計画を進めておられます。あの時のイスラエルの民のように、神様のなさることをすべて理解することができず、それゆえに過ちを犯してしまうということもあるかもしれません。しかしだからこそ静かにして主の救いを見ることに集中したいと思います。罪と死から解き放たれた私どもに与えられている自由は、神を礼拝しまた賛美する自由です。イエス・キリストを通して与えられた救いの出来事、十字架と復活の出来事は、私どもにとって新しい出エジプトを意味します。私どもの人生において決定的といえる節目の出来事をいつも思い起こし、そこに立ち返り、そして人々に語り伝えるのです。私どもは週ごとにこの教会に集います。わずか7日という短い節目を幾度も刻みながら歩みを重ねていくんです。ここで主の救いを見るためです。あるいは主の救いの言葉を聞き、その救いの恵みを味わうと言っても良いでありましょう。私どもの通りに足らない小さな歩みが、神様の救いという大きな物語の中にここでしっかりと刻まれていきます。ここに私たちが生きる喜びの物語がある。この幸いを知りながら信仰の旅路を共に続けていくのです。お祈りをいたします。救いの道を歩むことが許され、感謝をいたします。信仰の歩みは決して平坦なものではありませんが、私たちの神であられるあなたがいつも先頭に立って私たちを導き、また私たちのために戦っていてくださいます。いや、すでに勝利の行進に連なるものとして生かされている幸いを覚えることができますように、あなたの御心がこの地上において行われることを祈り願いながら、静かにあなたの救いを見続けることができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。